さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。今日は久々のゲストじゃないけど、エリチに来てもらってます。
こんにちは。
はい、朝早くからありがとうございます。
いい、
はい、久々やね、前回以来やね。
そう、5月以来。
はい、じゃあさらっといきましょうかもういろいろありすぎてちょっと何本か撮りたいねんけど、
うん、編集大変
そう、ちょっとこうカテゴリー別に喋らんとちょっとこう
大変、
う
ん、あちこち行った感じ
な。そう大変やからな、うん、編集がで1個15分ぐらい目安で行きたいと思います、はい。じゃあ、まず、時系列に行くと、うん、前の何月やったかな、
5月のその総会の時。
あ、そっか、そうでも
それ、
そしたら夏休みやな。
そうやな、
夏休み終わって、しばらくしてちょっと一息ついたぐらいやから、夏休みの話しようか。いや夏休みどうやった
いや今年はパート始めてたし、うん、去年はまだしてなかったから。
いつからパート行った
の？今日ちょうど1年前の9月。
あ、9月ちょうど1年経った。今は夏休みを過ぎてからなんや。
だからなんかもう日々あっという間やったけど、
うんうん、
そんなまずはそう7月息子の一人旅、
うん、そうやんそれやん。どこまで一人旅の？
福岡。
すごいよな、飛行機一人で乗ってんやろ
そう私が、うん、なんかあれお子様一人旅っていうなんかそのなんていうのサービス、
うんうん、
航空会社のやつがあって、うん、5歳から乗れるのかな、6歳からやったかな、
うん、今息子さんいくつ？
9歳。
あ、全然行ける。
そうそう、でか6歳から10歳ぐらいの子はなんかその、うん、そういうサービスが受けれる
っていう。そういうの何のサービスなの？どうしてくれはんの？
私も子供の頃それで一人で行ったんですけど、そう幼稚園卒業卒園した年、うん、6歳かな。
うん、ギリギリやん。
で福岡に行った
こと。なんで福岡？
おじいちゃん。
あ、まあ、どっちが
お母さんの。
おお。めっちゃのんちゃんないでな、誰も来てません。めっちゃ耳動いてる。
ここは登場口まで親が一緒に行けて、
着いた痛み？
うん、そうで着いたら CA さんが、うん、その引き渡しの人もちゃんとこうもう登録してあるんやけど、うんうん、その人のところまでその、うん、
連れてってくれて
ちゃんとこうサインもらって、うん、っていうサービス。
あそこまでやってから、うん、で機内では一人でちょんって座ってるのよ
そうで
福岡って結構時間
でも2時間。
あ、そんなもんな、
うん、1時間ぐらいやから、飛び立ってジュースもらって終わるって感じちゃうかな
あ、そう、じーっと緊張して寝られへんよ
窓側にしてもらったから、
うんうん、
窓外見れるやんって言ったら、うん、あの窓が夜明けれんかったとか
言って、ったんや
途中でなんか開けてもらった。
あ、そうなんや。いやかわいい。でも言えてんやん自分で。
そう。
な
んか寂しさやった最初は、ね、搭乗口の、あの、
別れ際。
お母さんも一緒に行こうとか言いながら。
いや行きたくなるよな。
行きたい。めっちゃ行きたいけどな、うん、頑張ってっていう。
ほんでそれおじいちゃんとこ行ってどんぐらいおじいちゃんしに行くの？
じゃあね、私のおじいちゃんやろ、
うん、
で今福岡にいるのは母の妹夫婦やねんか、
うん、
そこにあのお邪魔して、
うんうんうん、
5泊
結構長い、うん、めっちゃパラダイスやな
そうもうそこ子供もいないし、
うんうんうん、
まあ、元気で、
うん、
いろんなとこ連れてってくれるから、
うん、甘やかされてくるんちゃん
でそのどこやったかな、行った翌日かなんかに大分の九十高原のコテージに泊まりに行きはって、
うん、いいや
めっちゃいいやろ、温泉入って、
おいいよ、もうかわいいかわいいされたやろうな
そんな感じ、なんかいろいろさせてもらったみたい、陶芸したりとか、
いろいろ体験して、それさ、うん、でも一人で5泊って結構長いやん、うん、遠いしさ、行くの嫌がらんかった？
行くの嫌がらんかったよ、多分去年やったら多分あかんかったかもしれないけど、うん、 なんか友達にも一人俺一人で行くねん、うん、すごいやみたいな、
うん、
自慢できるっていうのと、うん、も私もちっちゃい時行ったっていうので、うん、行けるんやっていうのでなんか今年はスッと行きはって。
いいなこれ毎年行けんちゃうみたいな。
そういやもう来年も行く気満々やったけど。
おいいやんいいやん。うちな兄がな奄美に住んでんねんけどな、うんうん、もう一人で行ってっていうかなんなら兄弟で行ってほしいねんやんか。
ホームステイ的な。
なんなら1ヶ月行っといてくれへんかなみたいな。でもさもうあの上の子この間11歳になったけど、うんうん、無理やわ。
そうな
そう多分
そうな、
まあ一泊ぐらいやったら、うん、行ってはいタッチして、はい、帰ってくるみたいなやったらまあ行けると思うけど、うん、その5泊が無理やわ、
うん、
向こうの兄も無理やと思うけど
そうやね向こうが大変かなっていうのはね、なんかうちも普段ね子供と生活してへん夫婦やから、うん、疲れるやろうなっていうのはあってんけど、うん、せっかく行くし
でももう期間がさ決められてるから頑張れるっていうのもあるよね。うちは期間ないやん頑張れへんよねみたいな。
こ
うでもこうでも去年まではうちボーイスカウトやってたから、うん、2泊3日とかのキャンプとか、うん、ちょいちょいなんか1泊2日のキャンプとかがあって息抜きできててんけど、うん、もうあのこの4月3月からで辞めてしまったから、うんそうね、もうキャンプとかがなっちゃって
学校の野外活動ぐらい
そうそうそうそう、もう野外活動も毎年やればいいのにとかなんかお泊まり会とかさ なんかさないからで来年の修学旅行があんねんけど、うんまあ、それ楽しみにしてんねんけど、うんまあ、結局一人は家にいるやん、
まあ、そうやねうちの兄は、まあ、下はまだちっちゃいから何はいけんねんけど、
うん、うち去年はね初めてなその夏のキャンプを、うん、どこやったかな結構は、高い山白山やったかな なんとか平とかなんかそういう結構高い山に、うん、なんもう名前忘れたなちょいちょいその名前出してくんねんけどな、うん、俺こんな 何メーターの山登ってんで、うん、とかなで下の子も同じ山やねんけど、うん、その山の途中までなんか行ってなんていうの雪景が見える、うん、なんか雪がまだ残ってるようなぐらい高いところ行ったのが2人で行ってくれたから、うん、もうパラダイスうわおみたいな今年全然ないからさ奄美行ってもずっとつきっきりやしさもう何か言ったら石ママも一緒に入ろうとか海なんか絶対入りたくないやん。
私も嫌やもうプールとか海とか絶対行きたくないね
そうでもプールは入ったわ海水プールっていうのがあってな、うんうん、なんか
奄美やったら入ってもいいなな
んかもうそこは毎年入んねんけどもうなんて言うんかなずっとこう歩く道みたいなのがあってプールの中に、うん、でそこから外に出てジャグジーがあって、ねうん、転びながら海の前で見れてみたいなでもそこ行く時は大概天気が悪い日に行くね海に入られへんからそこに行くっていうだからいつもそこのプールの思い出は嵐、う
ん、嵐降ってんの
だって台風とか
そうやな
めっちゃ来るからさ今回も台風の過ぎた次の日にそうそう出発やってで台風の後ってな3日4日ぐらい海が荒れてんねんやんかんでまあ入れたは入れてんだから関西を通り過ぎたんがその飛行機飛ぶ前日やって、うん、で奄美はもうそれよりだいぶ前に通り過ぎてるから、うんまあ、ちょっと落ち着いててんけどそれでもななんていうのしょっちゅう雨が降んねんやんかもう、うんトンネル越えたら大雨とかなめっちゃ晴れてたのにとかだから島やからそうすぐにそうスコール的なのがだから誰も傘ささへんねんもうすぐ止むわみたいなんで雨宿りしたりそれかもうずぶ濡れでもなんか火がすぐさすからめっちゃすぐ乾くねんやんかだから全然誰も傘ささへんねん向こうで風が強いから傘が無駄になるっていう、うん、もうすぐ傘壊れねえやんかだから傘さしてたらなんかちょっと格好悪い的な、
なんなの
めっちゃくつろいでる、
くつろいでる。そうそう、まあそうなんだけどね。でも福岡帰ってきた時はどうやったの？
なんかその幼稚園の時も、うん、おばさん家に一人大阪の一人泊まったりとかもあってんけど、うんうん、その時は帰った時ない、会った時泣いたりしたから、うん、でもまあもう9歳やし、うん、や会った時泣くかな空港でと思って出迎えしたらめっちゃクールに出てきて、うん、いいよみたいな、うん、ほんであのお土産買ってきたでとか言いながら帰って、うんうん、家帰ってこう家のこうなんか、うん、一通り空気を感じたら、うん、もうこうグッと来たのか、うん、わーって泣いてい
や
お母さん僕帰ってきたよ
もうこっち空港から待ち構えてんねんけどな、
今来たみたいな感じで
だいぶ経ってんでみたいな、
だからもう泣かへんねんやと思ったから、うんうん、いや期待裏切らへんわと思ってしばらく泣いてて、うん、もう妹がもう泣くなとかずっと泣いてる
ただいま
とかずっと言うから妹めっちゃ厳しいやんみたいなほんまそんなんやった泣くなよ
だよ、でもさお兄ちゃんいい間さ、うん、あの妹はどうなんやった、お兄ちゃんお兄ちゃん言わんかった、
あんま言わんかったな、
そうなんや、
逆に兄はなんかゆうちゃん何してるとか電話でこうよう聞いてきたりとかしたけど、でなんかその妹8月誕生日で、うんうん、陶芸行った時にお皿をなんか作ったとか、
う
ん、
優しい、
いや内緒やからね、うん、とか言う電話がめっちゃ気にしてはったけど、うん、こっちはもうもうそんなもんかな、女子
女子って意外とクール、
うんうん、言うと結構言うけど、うん、もういなかったいないでなんかあんまりやった
な、あそうなんや、うん、すごい、うん、ゆうちゃん面白いな、
面白かった面白かった、
そっか、うん、でもなんかその後なんかお兄ちゃんなんか変わった、
うんすぐ戻った
普段通り、
だからいつもうちゲームはせへんけどタブレット動画とかずっと見てるねやんか、うんうんうん、ほんで福岡行った時はそういうの全くないから次の日はもう何も宿題せとか言わんとこうと思って、うんうんうん、一日中タブレット見ては
るイラーってするけどな、
俺も喧嘩もするし、うん、もう戻ったみたいな感じで、でも翌日からもそんな感じやって全然宿題進まへんし、夏休みうちタブレット禁止になったその後参道でなんか
一日だけやったな、
一日だけ揉みまくってもうあかんわかんわって喧嘩するし、
うん、
まだ、
うん、そうやな、
で宿題全部終わったら見ていいよっていうので、うんうんうん、もう8月のもう最後の週ぐらいにやっと見れてた、
やっと見れた、えらいなうちなんかうちは DS をずっと取り上げてて、もうそれもいつから取り上げたかわからんぐらい取り上げてて、うん、でもさほら代わりのものがいっぱいあるわけよ、うん、うちゲーマー家族やからさで一応1日1時間とかにしてんねんけど、うん、まあ DS は取り上げて、うん、DS 隠し場所がわからんくなって、
うんうん、自分
でiPad も今隠してんねんけど、うん、そうやねん、で一定のとこに隠すともうバレてるから、そう鍵つけおるから、だから毎回隠し場所変えんねんや、なんだらさ自分がわからんくなるねんや、そうそう、だから隠した時にツイッターでつぶやこうかなと思ってる最近、
いいと思う
ここに隠したって、
でもそれさ探さなのさ、なんかつぶやいたと思うねんけど、
ちょっと探さんだから、なんかハッシュタグつけて
ほんまに隠し場所、
そうそう次からそうしようかな、
わかる、
ほんでうちは宿題、まあまあ、うん、あの下の子はなもうこっちが一生懸命世話したからだけど、うん、上の子はもうあの任せとってんやんか、できるだけ、うん、だ最後の9月今回2日やったやん、うん、あの最終日が、うん、2日の夜だからもう3日の朝1時2日の夜中、
それは何を最後残ってんの、
最後なんかあの自由研究の、うん、なんか聖書とか あとなんか新聞を作らんなんとかね、なんとか新聞なんで、それも
新聞ってさ去年もあったやろ、
いや去年はなかったか なえ
でも4年5年で新聞あったよって、
あれな学年によってな 変わんねん、あの宿題の内容が。
なんかな、去年の4年生、うん、今だから、
うんうん、
で新聞あったって、
いやほんま、
だからうちじゃあ来年は自由研究じゃなくて新聞やわと思って、うん、もう福岡行くし福岡の新聞書かそうと思ったら、うんうんうん、なかった、
なかった、
自由研究やって、
うちでもな自由研究と両方やっててん、うん、今年
どっちもやってんの。
あ、そうなで、うん、4年か3年の時に、うん、3年やったかな時はなんか自由研究で模造紙、
あ、そうそう、3年そうやった、模造紙の、う
ん、やって、そんなん3年生にできるわけないやんとかさ、
ね、
そう、あれはなんか、うん、あの時は奄美のなんかこう生態、奄美だけの生態があるからみたいな、もう無理くり書かしてんけど、うん、今年はその自由研究はもう本屋さんでさ、うん、DNA キットっていうのがあってさ、うん、なんかまあ1700円ぐらいするねんけど、うん、その DNA を調べようみたいなんで、うん、でそれがさなんかこれ買ってさ、ママとパパの DNA 調べてさとか言って僕が本当の子供か調べるとか言い出してさ、もうどう、もうちょっとさ、どう、うん、なんちゅう思考回路みたいな。まあいいけど、いいけど、そう、万一ちゃうかったらさ、どう、こっちもさどうしようみたいな、これ一大問題やんとか言って。そしたらなんかそのキットは、私ああいう理科の実験すごい苦手やからもうパパに任すって言って、でパパとやってたらなんかブロッコリーとなんか鶏のレバーかなんかの DNA を調べるとか、そうなんで、
そうなんできんねん。
そうだね。ほんでなんかこれが DNA やでみたいなとか、ちっちゃい顕微、なんていうの、試験管みたいなのがバーっていっぱい並べて、で写真をいっぱい撮ってて、でそれをなんか写真を印刷してくれとか言われてんけど、うん、もうさっぱり分からへんねんけどな、うん、でとりあえず印刷だけして、でそれをバーって貼って、うん、で多分その自由研究の書いてる内容丸写し模造紙にして、で自由研究を終わらせてて、うん、で新聞が問題で、なんか夏休み中になんかサッカーについて書こうかなとかな、うんうん、サッカーが急にあのセレッソの試合とか連れてって、夏休みの最初に、うんうんうん、でなんかすごいサッカー好きになってしようかな、いやでもほんだ夏休みジブリ祭りやってん、やっぱりジブリについて書くわとか言い出して、だから最終的に宮崎駿新聞に変わってて、うん、
最高やな
もうなんなんなんか
めちゃ
う
ね、
そんでなんかそれも iPad でブワーって調べて、もう全部丸写し、で最後の編集後期にこれは9月2日の夜12時何分に書いていますとか言ってさ、もう正直すぎ
笑っちゃうな先生。
でもうはっきり言って9月2日は土日やから、
うん、
夏休みじゃないからねみたいな
そうそう、あれもう自由研究はちょっと
な、夏休みしんどい、もうあれ親なしでできひんくない。
そうやね、私もう来年こそは何も言わんとこうと思ったけど、うん、今年はもうこっち出ししたな、うん、自由研究は。
もうでもお兄ちゃんに関してはもうなんか私だがなんもう言わんくなってきた、うん、昔はよう言うててんけど、うん、下の子の方が手かかるから、
そうか、
そうそうそう、もうお兄ちゃんは自己責任でお願いしますみたいな、
うん、そうやね、もうそろそろいいんじゃ、私そんな言われてなかったでと思う、
ね、私も全然言われたことない、全然なんか
もう、じゃあもうこんな言ってなかったけどなっていう、4年なった。
でも今年はな、あの母親がな、もう夏休み学童入れてな、もうやめたから、うんうんうん、あのずっと母親に毎日預けててんけど、うん、多分その疲れから来たんかして、うん、あのお母さん顔面神経麻痺になってさ、うん、去年もなってんやんか、でまた入院1週間ぐらいせんなんかなって、うんうんうん、だもう預け先ないし、うんうんうん、でももうさパートが絶対休まれへんかってんや、うんうん、締め切りがあってな、うんうん、でどうしようと思って、うん、もう学童も今さら夏休み期間中入ってるし出られへんし預ける人おらんし、でも苦肉の策でお昼ご飯だけ用意しといて、うんうん、もう家で二人で留守番っていうのを1週間やってんや、うん、でもゲームとかも隠そうかなと思ってんけど、うん、まあ外出てさちょっと事件起こされても怖いし、う
ん、
もう
黙ってかったらいい、
そうやね、で出てって玄関がガラ空きのまま出てったりすんねんや、鍵も閉めへんのはまだしも、うん、こう開け けっぱなしやねんやんか。だからもう心配で、でもなんか何回も電話すんねんやんか、うんうんうん、
いるか
いるかさ確認みたいな。でもう宿題はやったかとかいろいろ言いながら、であの火はもう元栓からガス消しといて使えへんようにして、もうレンチンだけで、あの食べれるもんとか、
ちょっとした冒険や
な。そうそうそう、でそれをもう最初はすごい心配しててんけど、なんかだんだん向こうも慣れてきたみたいで、もう俺らでできるしみたいな
自信な。
そうそうそう、ほんでまあ1週間終わってみたら、なんかな、すごい成長した。なんか前までは言わんと動かへんかったことを、なんか自分らでなんか片付けんなんとかこれせんなんとかを考えて動くようになってくれて、まあその後すぐぐらいはこう効果がすごい見えててんけど、最近ちょっとこう薄れてんけど、ほんなら夏休み期間中もあのゴミ捨てを私は一回も行かへんかって、もう全部やってくれって言って、もうな、夏のゴミ収集のとこにあいつがいっぱいいるから、もうママ用意かんとか言って、もうめ、もう私めっちゃ G 苦手やからな、もう寄るのも行かれへんなとかって、で最初は玄関でこう見守っててんけど、だんだん2人でもう2人で行けるからとか言って、なんか夏休み1回もな、ゴミ収集
とこ
行かんですね。なんかもうそれを今も継続してんねんけど、やっぱりなんか任せるって大事やなって、怖いけどな。
いつも留守番は結構してあるけど、
でも最長9時間ぐらいは
すごいな、
またしたかな。もうだんだんゲームもやりすぎて飽きてくるやろうと思ってで宿題も全部終わったら、もう好きなだけ24時間、好きなだけゲームしていい日を作ろうって言って、それを目標に頑張っててんけど、結局さ
終わらんかった。
でこの3連休の1日目かやったかな、2日目やったかな、なんか雨でテニスとかもなくなってしまって、でまあその日の宿題も終わったし、もう今日をその日にしてほしいって言われて、しゃあないなとかやったけど、でも普段から結構やってるからあんまり意味ないなとか、
うちも機嫌いい時はな、朝からなんか勉強してタブレットし、なんか全部終わったらしていいよって言ってるから見てるけど、なんかあかん時はあかん、何言っても、
そうやな、まあ わかんねんけどな気持ちはな、私もダラダラしたいもんずっと、
私も見てたらイライラすんねんけど、自分もそうしてんねん。
そうやねんほんまそうやねん。だからさ、なんかやることやってからやりやとか言うねんけど、それほんま丸まま自分に返ってきたら一生できひんくない。やることだって終わることないもん、ほんまに。どっかでさ自分でケリつけんとな、ということで夏休みの思い出は、まあいろいろあるけど、まあこの辺にしときましょう、ではお宿に帰ります、ではそろそろお宿に帰ります。
ゆんゆん白書、
はい、では、リチエンが帰ってしまいましたけれども、ここからは、ハッシュタグゆん白を読んでいきたいと思います。前回から続きが、9月9日、ガンダルフ猫の尻尾の中の人その1さん、今日拝聴したポッドキャストということで、4泊冒険141日目聞いていただきました。ありがとうございます。他では、ちょっと紹介しとくと、ハッシュタグ地図日、さん、ハッシュタグ自他線、ハッシュタグオルネポ、はい、ハッシュタグキタキタカフェさん、はい、ハッシュタグおもれきさん、ハッシュタグネタートラジオさん、はい、ということで4泊最後に入れてもらってます。ありがとうございます。次、フリーダムチンパンジー佐藤さん、日曜美術館で田中一村さんの作品を知りましたが、とてもいいですね。構図が特にすごい。和室にもモダンな洋室にも似合いそうな絵ですよね。 僕も一度は奄美に行ってみたいものです。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。そのツイートに、アマンさんも、書かれてますが、ちょっと紹介しておきますね。一村に関する本を読んだことがありますが、やはり生前はなかなか評価されずに苦労の多い人生でしたね。そして、まあ、佐藤さんの返信で時代に愛されないと絵描きは生前に評価されないですね。特に新しい表現をする絵描きさんはということで続いております。ありがとうございます。そうですよね。田中一村さんも一度ねその画壇から引いてなんていうかな、まあ、クライアントさんっていうんですか、お客さんに頼まれた、お金をのために描く絵からはもうちょっと、身を引いて本当に自分が描きたい絵を描くんだっていうことで奄美に行ったんですね。はい。で、私そのね日曜美術館はちょっと見ていないんですけれども、実家の方でちょっと録画してもらってるみたいなんで、まあ後で見ようかなと思いますけれども、何年も奄美の方の美術館に通ってると、まあ大体の流れ的なのは把握してるんですけど、なんかね最初の方はやっぱりなんていうのかな、いわゆるまあ今までにもあったようなこうなんていうかな絵画を描いていて、まあ切磋琢磨してる感じはするんですけど、まあでも突き抜けてきっと上手だったんでしょうね。うん、学校もすぐ辞めたりとかしてるので、でなんかねいろんな画風を試す期間っていうのがあるんですよ。で南画って言ってね、ちょっと線の太い絵を描いて、なんか中国絵画のなんかちょっと線の太い、絵みたいな感じとか、あと水彩っぽい、水彩ではないんだけど、まあ水彩っぽい感じの絵を描いてたりとか、まあいわゆる、あれはなんだ、ちょっとこうパッと出てこないな、まあ水墨画みたいな感じとか、山水画とかね、いろんなことをしてるんですけれども、その模索してる期間っていうのも、なんか結構味わい深くって、そのね、一村さんの絵ももちろんいいんですけど、字がみっちり描いてるような絵も、絵と一緒にね、描いてるようなのとかもあったりとかして、そういうね、なんかこう、模索してる期間っていうのもすごい好きですね、私は。で、最終的には奄美に行って、いわゆるこう代表作、みたいな奄美の絵を描いていくんですけれども、まあ、そこはねもう本当にねなんか洗練されすぎてるっていうかね、もう別次元に入ってるっていう感じがしますね。はい、いつかね機会があったらぜひ奄美のね美術館に行ってみたい、行ってみてほしいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、続いて、はい、ガンダルフさん、今日拝聴したポッドキャストその2ということで、四泊の冒険142日目も入れていただいております。ありがとうございます。そして次、アポロさん、四泊142回でユンユンさんの海の色の表現を聞いて、さすが絵描きさんと感心した。カレンダーを改めてまじまじと見てしまった。滋賀で田中一村展やってます、佐川美術館ということでいただきました。ありがとうございます。いやー、海の色の表現ってなんて言ったっけ、ちょっと自分では思い出せんな。はい、なんか言ったんですかね。いやー、もう全然なんかね絵描きっちゅってもねちゅってもねってなんで私がね、イラストレーターとかね、こう、名乗るのが嫌かというと、 まあ画家とも言えないし、なんか絵描きってなんか好きで描いてるっていう感じがするからあの職、まあ職業としても絵描きさんって言ったらなんかこうちょっとおなんかなんていうのかな、軽いって言ったらあれだけど、画家って言ったらすごい画壇で頑張ってますみたいな感じするけど、まあ私のイメージですけどね。まあ絵描きさんって言ったらなんかこうちょっとあの軽い感じが、ちょっと可愛いでしょ、絵描きさんしてますみたいなねちょっとこう趣味半分じゃないけども、まああのまあ趣味半分なんですけどね、私もね絵だけではあの食べててないんですけども、はい。なのでまああのあまり感心されてもちょっと恐縮しちゃうなっていう気もします。はい。去年ねそういえばカレンダーあの作ってね、あの応募者全員プレゼントっていうのをやってましたね。今年どうしようかなと思ってるんですけど、まあ、カレンダーは作ろうかなとは思っているんですけど、まだ手つけてないですね去年も本当11月後半とかね、もう年末ギリギリに思いついて作ったみたいなことをしてたと思うので、もうちょっとやるなら早めになんか手つけないとなとは思ってるんですけどね。はい。で、佐川美術館でね、そうそう、田中一村展やってたんですよ。もう9月のね、17日までで終わってしまってますね。残念。で、これが生誕110年田中一村展ということで、やってたんですけれども、他にもね、これはね、岡田美術館ですね。岡田美術館で初公開、田中一村の絵画、奄美を愛した孤高の画家という副題で、やってたんですけども、これも9月の24日まで、もう惜しいですね。惜しいですねって言っても、もうちょっと早くね、紹介できたらいける方もいたかもしれないですけども、ね、岡田美術館ってどこだろうな。これは、ちょっと私がパッと出てこないけども、多分、東京からとか新宿からとかの、アクセスなので、はっきりした、ちょっと住所がわかんないな。ちょっと待ってくださいね。どこにあるのかな。小涌谷。小涌谷。ほうほう。小涌谷。どこだろう。ちょっと待ってくださいね。どこだろう。あ、なんかすごいお庭が、すごい綺麗そうなところですね。そして住所が出ない。どこです？あ、神奈川県。神奈川県の箱根ですね。岡田美術館でやってました今日25日に収録してるので昨日まででしたね。はいね、早かったらまあもしかして行ける方いらっしゃったかもしれないけども、はい、またねこういうできるかな、できないかわかんないですけどね、おすすめの展覧会とかあったらね、先持っていきね、言えたらいいですね。はい、すいません、遅くなりました。はい、ありがとうございました。次、ガーネットさん、4泊143日目拝聴、ウクオケお疲れ様でした。そういう、こういう、そんなことになってたんだ、的な裏話、裏側話はなかなか聞ける機会がないので、とても面白く、面白楽しく聞かせていただきましたといただきました。ありがとうございます。はい、143日目ね、ウクレレオーケストラのまあ本番までもうどんな大変だったかみたいなね、裏話をしましたけれども、いや、なかなか今思い出してもなんかなんていうの、あれ1日の日だったんですよ、本番がね、9月のね、 まだ1ヶ月経ってないんだっていうことにすごいびっくりしてますね。いやー、なんかもうすごい何ヶ月も前だったような気がしてます。あまりにもなんかすごい勢いで過ぎ去っていったのでね、いろんなことがね。はい。いや、楽しんでもらえてよかったです。ありがとうございます。さあ、そして次、ななこさん。ウクレレオケの話、臨場感があってめっちゃハラハラしました。お買い物中に立ち止まって聞き入ってしまいました。ということで、143日目ありがとうございます。ですね。嬉しいですね。なんか臨場感ありましたか？ちょっと車か、テニスの待ち時間か、まあ喋ってたんですけども、なんか何もメモも見ずにね、つらつらと喋ってたんでね、あんまりね、上手に喋れてはいませんけども、なんかあんまり間を空けるとね、そういうライブ感がなくなると思って撮るのは早く、撮ってたんですけど、なかなかね編集する時間が取れなくて、だいぶ時間が経ってから配信になっちゃいましたけれども、まあ早めに録音しといてよかったなと思いました。はい。お買い物中立ち止まってっていうことでね、いや、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。はい。ということで、ハッシュタグここまでになります。では次回も聞いてみそらし。はい。ではそろそろあやのに戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユン白書で検索してみてください。
9月30日はポッドキャストの日。